ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さん、今年も一年お疲れ様でした。2025年、最後の放送だと思います。だって今日は12月30日ですからね、2025年の。はい、というわけでね、振り返っていきたいじゃないですか。皆さんにとって2025年という年はどのようなお年だったでしょうか。私七井根斎にとっても、まあ、2025年ね、まあ、いい年でしたね。誰も死んでないし、家族ね、健康でいられたし、でゲーム作りもですね、今年だけでというか完成品を作り上げたのは今年だけかも。で今年だけで数えるとちょっと16は超えてますね。17か18か言ってるんですよ。で、数え直せばいいんですけども。で、このほどできましたガンダムのゲームを入れて17、8本ですね。この今年だけでです。で、蘇生乱造みたいに、もう週一で作ったエロゲーなんかもあるんですけども、まあ、いずれにしてもですね、それだけ作って、世に出すためにね、まあ、審査通したりとかですね、いわゆる、なんていうのかな、商品ページ作ったりとかですよ。そういうようなことは一式やるわけですよね。そして収入が入ったりとかもするわけで、結構大きかったですね、私にとってね。まあ、講談師以外の仕事で収入を得たのは本当に初めてぐらいかもしれないし。うん。で、まあ、達成感はある年でした。世界情勢や政治情勢はエキサイティングというほかありませんね。いろんなことが次々に起こって、まあ、それがちょっと信じられないようなことでも、もう驚かないようにしなきゃいけないなと。まさに機動戦士ガンダムの世界で、その例えば何億人が一日で死んだみたいな戦争が当初にあるんですけども、人類でそんなことはね、まああり得たことはないから、おいおいそれは風呂敷広げすぎだろみたいなふうに思ってきましたよね。シャアとかランバラルが一人で何億人も殺してきたのかって考えると、そんな人応援できないなとか、いろいろ思ってしまいますけども、とにかく未来社会になって何でも規模が大きくなれば、一発の、まあね、弾丸で1億が死ぬみたいなことが平気であり得るのかもしれないと。頭では分かっていたけど、うん、まあそんなことはあり得てほしくないし、あり得まいと、思いたかったところが、まあ今年だけでも世界情勢を見ますと、十分あり得るなと、いうような気がして、まあ、怖いっちゃ怖いですね。一つの国が滅ぼされるとか、一つの民族が根絶やしにされるとか、そういうようなことは本当にあり得るし、まあ言うたら漫画のような帝国ね、悪の帝国。だから最初ジオンとか設定ではなんか悪の、なんか悪ジオンみたいにね、なんか設定画の初期の方ではね、悪のジオン帝国みたいに本当に書いてあったりして、まあ、完全掌握で行こうという感じで進んでいたわけですね。それが、まあ、ジオンも連邦も自分たちの正義を掲げて戦う普通の国家であるというふうに、まあ、丸められていったのかなって思うんですけど、その、昭和のね、最初の頃のというか、いいもんと悪いもんがいて、こっちがいいもんで、向こうは悪もんなんだ、みたいな戦争というのは、嘘なのかなと思って生きてきたけど、まあ、意外とそうでもないと。本当に悪の帝国みたいに、まあ、なってしまった国というのは現在いくつもありますよね。でも悪の限りを尽くすことで、まあ、相手をビビらせて要求を通していくということだから、彼らも戦略的にというか合理性を持って悪を遂行するという意味で言えば、儲かるなら悪をやってもいいだろうとかね、SNS で 例えば知名度が上がるのが、まあ、目的だったら犯罪を犯して新聞に載ったら知名度上がるから犯罪を犯そうとか、ガチでそういう人も、まあ、いるわけで、人を殺しても、初犯で一人だった死刑にはなるまい、懲役20年食らっても20年後に出てきたら俺は有名人だとか思ってやってしまうっていうのは合理性って怖いとこですよね。合理性というのはそういうものを正当化してしまうところがあって、法律の方が追いつかないといけないんですけども、でなんかそういう、残酷な、まあ、時代、ドローン1機がだいたい1万5千円、その1万5千円のドローンで体当たりすれば1人の兵隊を殺せる、だったら安いもんだということで、めちゃくちゃドローン買ってきて爆弾をくくりつけて1人1冊みたいにねドローンをやると。でこれが例えば日本国民が1億人、1億人に全部にぶち当てたらかける1万5千円の予算があればできてしまうみたいな、そういう話ってもはやガンダムの富野由悠季が考えた人間だけを殺すマシンバグ、ガンダム F91 で描かれていたようなね。で、まあ、あれが出てきた時僕らは笑ったというか、そのまたまたみたいなね、また富野がこういうこと言う考えちゃったよみたいな、で漫画っぽい戦争だからねって思いたかったんだけども、漫画っぽいとかいう言葉にもう、まあ、バリアの力は全くないね。本当に漫画っぽかろうがどうだろうが、合理的ならばそれが行われるのであろうというね。核兵器の保有議論もそうですよね。その、やっぱり感情的には持ちたくないとか、私も原爆被爆者の賛成ですから、で、親戚が被弾教にね、入ってたりするんですけども、ただ、理念とか、まあ、願いとか祈りとかいうのとまた別に、ね、その、実利というか、まあ、実生活みたいなのがある中で言うと、今や、まあ、核を持って核を抑止するという、その、戦争を回避するために核兵器を持つというのは何も悪いことじゃないんだというのは確かに合理的だし理にかなってるじゃないですか。そして大多数の国民がそれに賛成すると思うんですけれども、まあなんていうのか、まあ人間悲しい話だね。もう超殺戮兵器を持ってようやく安心して国が保てるっていうね、もうそもそもそういう種族はもう存在の価値はないんじゃないかって思うぐらい、まあでも悲しいところですよね。知恵のある生き物は結局そうなっていくわけですよね。もう相手を騙してやっつけるっていうことを始めた瞬間からやっぱり誰も信用してはならないっていう部分があってね、まあしょうがないですよね。だから核を持つ持たないの議論で言うと、まあ持たなきゃしょうがないっていう話なんでしょうか。でそのしょうがないっていうのはやっぱつければ反対派もね、まあ、納得せざるを得ないというか、持たなきゃしょうがないじゃんって言われたら、うん、まあ折れなきゃしょうがないなみたいな、まあ、しょうがないと好きでやってんじゃないっていうとこを一言取り付ければまあいいのかなとも思ったりもしますね。まあそれはいい。どうしても悲しい話になってしまうんですけども、世界情勢や政治情勢の話をするとね。まあ、そんな中、僕らはまた次元の違う自分とその周りという世界の中で、いい一年を送れましたかっていう話です。メインはね。で、大掃除とかね、されてたりしてますか？私はされてませんけどもね。まあ本当に小さなことでもですね、素晴らしいことですよ。部屋を掃除するっていうのは素晴らしいことですよ。AI やロボットがあってもですね、なかなか人間がやるようには部屋の片付けとかですね、必要なもの必要でないものとかね、あと思い出に浸りながらとかね、思いを込めながら、まあ部屋をきれいにするとかね、そういうことはやっぱ苦手でしょうね、AI はね。あと、思ったんですけど、風呂釜を洗うっていうのは AI やロボットでも未だにすんごい難しいらしいんですけども、体を洗うっていうのも簡単そうで難しいですよね。食洗機みたいなもんに人間を入れてガーってやれば洗えそうですけど、 いや、多分なことはないですよね。石鹸でたわしみたいなのに石鹸を塗りつけて、それで全身を背中の後ろとかね、手が届きにくいところまで含めてこう拭っていきますよね。適度に拭っていた足の裏も拭ったりとかね、それも順番も考えてみたいなことで言うと、体の表面を撫で回してるだけだけど、あれってやっぱりすごい高度なことですよね。で、だからやっぱお風呂に入って体をきれいに洗って出てきただけでもやっぱ大仕事だし偉いと思いますね。で、そういうふうに人間は、まあ、自己肯定感を持って いけばいいんじゃないかなと思うんで、日々の生活がね、一日終えられただけでやっぱ大成功と、まあ、思うわけでございます。はい、やはり、肯定的に生きたいし、楽観的に生きたいよね。うん、その願いというかそういうものがあります。まあなんていうか、状況は同じでもやはりこの気の持ちようみたいなのもありますし、まああまり言うと精神論になってしまうんだけれども、でもやっぱ関西人と、まあ、関東の人の違いみたいなのもジャリンコチェイでも思うんですけども、深刻になればなれるじゃないですか、ジャリンコチェイのあの世界でもね、子供が夜に働いてね、親父が仕事をろくにしないでねっていうようなのは深刻になればなれる、社会問題と言える。しかしあれがひとたび大阪でってなると、ボケこらかすとか言って鉄とか言ってて笑えるわけなんですよ。なんかどこにも不幸がないというかですね。で、差別とかもあるね、いじめもあるんですよね。マサルがやってきてね、知恵また下品なホルモン焼いてんか言うてね、お前学校でなろたやろ遺伝注文があってな、お前は鉄の遺伝を受け継いでるから将来は鉄になるんやぞとか言っていじめるという。で、知恵ちゃんはマサルを殺して自分も死のうぐらい、結構真剣に、傷つくっていう回があるんですけども、深刻ですよ。十分深刻です。十分深刻ですけれども、やっぱり大阪というその土地にまあ抱かれてこう眠るという、そういう感じでですね、まあ私も幸い九州人が関西に育って良かったなとは思うんですよね。大阪の人の全部が好きじゃないです。今でも九州の人間からすると大阪の人間はものすごい働き者で、バイトとかのハードルがめちゃくそ高いんですよね。もうね、なぜかバイト、高校生とかのバイトはね、入った瞬間からね、もう熟練校並みの能力を発揮するんですよ。なんでそんなことはできんのっていうぐらい、もう本当にね、フォールアウトの4の住民みたいにね、お前医者なって、医者っていうスイッチを押したら、突然医者になるみたいなね、何でもできるやんっていうようなね、もう、すごいしね、まず教えてくれないんですよね、バイトのやり方を。そんなもん、みんな、人のやってるの見て、真似して、それとなく覚えるんやとか、やってるふりするんやみたいな。もう本当に職人技の世界でね、教えてもらえると思うなよみたいな世界ですよね。だからもう関西大阪のそのでっち奉公とかアキンドの文化があるからめっちゃ厳しいんですよ。僕バイトほとんど全部辞めたりクビになっていきましたね。50歳近いですけど。で、一方それは九州とかは甘いと思いますね。よう知らんけど、どう考えても大阪ほど、いわゆるもうレベルが高すぎるんですよ。大阪とか、いわゆる近畿圏とかになるとね。まあ田舎行くと急にレベル下がりますよね。市役所とか役場に行った時に、田舎って何やねんこの態度はみたいな、ほんまに鼻くそほじってる市役所の職員がおるみたいな雰囲気だったりしますよね。これ一昔前の感覚ですけどね。本当にね、簡単なことは10分も20分も待たされたりして、おいって都会の人怒るっていうことはありますよね。地方に行くと。うん。で、まあそんな話はどうでもいいんですけど、まあでもそういう地方の方が意外と、まあ、 ハードル低く暮らせるというか、自分もぼーっとしとってもあんまり怒られへんかったり、まあその時間にね、何分遅れるとかいうので、もうその1時間遅れてもみんなそんなもんやからっていう世界もあるわけですよね。なんか優しさっていうのはそういうところにあるのかもって思うし、やっぱ見直して取り戻していかなあかんかもね。で、AI とかね、やっぱすごいですし、まあ、コンピューター関係の、まあ、技術の話もすごい進んだ1年で、来年もすごい進むでしょうが、まあ、翻弄されない人はいないですよね。AI で仕事がなくなる人だらけだろうし、私たちはゲーム作りで、同じくもうゲームなんか AI が全部作るんだからっていう時代でしょうし、一方で AI をフル動員して自分たちのゲーム作りをまあ3倍4倍に加速させるっていう時代です。でみんながそれをするから、自分だけやらないとめっちゃ置いていかれるから、やっぱり使うし、でそういう意味では結構まあなんかしんどいですよね。息切れする気分ではありますかけれどもね。ただやっぱり、あ、素晴らしいわって、今までできんかったことができて嬉しいわとか、そっちの方で喜びたいよねっていうのはもちろんあります。はい。でまあいかに楽しめるかと、まあいかに甘くできるかではないでしょうか。甘くできるかっていうのは、やっぱり人に厳しい社会っていうのの逆で、人に優しい社会っていうのを関西で言うところの甘々っていう感じかなと思うんですね。で、まあ、その、店の店員が鼻くそほじってても笑えるぐらいの、ものに甘々の社会作るとなると、日本人結構根こそぎ感覚変えなあかんかなっていうのはあるんですけど、まあまあ難しいかな。日本人のやっぱしっかり者の部分っていうのは財産でもあるからね。うん、まあ。まあ、悩ましいかもしれないし、あとその後来年以降の歴史によって日本人の性質もまたゴロッと変わるかなとは思いますね。戦争とかが本当に始まったら、またスイッチが入るんじゃないかな。まあ侍の遺伝子というか、まあ一億火の玉みたいにならざるを、まあないけ、まあいかんというか、もうそれぐらいの危機感が必要な時代に突入すれば、甘いこと言ってられないような気もしますね。で、まあ、だから、まあ、一方で、ゲーム作りなんて甘いことをやってるわけなんですけども、まあ、ゲーム作りも、常にこのラジオでね、まあ、考えを述べさせてもらって、その考えに、まあ、沿ってゲームを作っているというような感じでございます。まあ正直、とても充実感を感じているし、そうですね、2025年は現に完成品もいっぱいできたから、今までの年の年末よりもはるかに爽やかな気分で迎えることができております。そういえば年賀状を書いたりもされてますか。私はもう早くから年賀状を書くのをやめてしまっているんで、寂しい限りですが、めんどくさくてもやっぱ年賀状をね書いてる方々は偉いなと思いますし、まあそれが合理的に、あ、まあペケでもなんかいい文化であること間違いないですね。それが今になればなるほど、うん、でまあ昔は本当に年末みんなある程度暇があって、最後の年末の1週間年賀状を書くのに没頭できるぐらい、まあ、暇な子供も大人も時間を、まあ、作れるぐらいの、なんか、そのメディアがね、テレビ、ラジオ、雑誌とかあるんですけど、漫画とかもあるんですけども、なんかネットがないだけでも、情報量のね、バッファーが全然違うので、結構、思いを馳せながら年賀状は書けたもんですね。あれは時間をかけることを、思いを馳せたり、手間暇をかけることを手書きで作ったり、なんか遊び心、 そういうようなものを投入してこそ初めて意味があるので、年賀状の役割だけ果たすために、まあ印刷したり早く量産したり、手早く書いたり、走り書きでいっぱい書いたり、そして何百通何千通と送る、これは正直、まあ、薄まりますよね。本人は大変でしょうけどね、検証になるぐらいでしょうけども、あの事務所の社長さんとかがそういうように、なんか年末検証編になって大変やわとか言ってたら思い出しますが、あのなんかそういうあの、まあ、苦行というか苦痛になってしまっているんだったら、まあ、やめたらええやんという感じですがね、うん、でまあその余裕のある年末ね、おっとりと過ごせるみたいなの、まあ、まあそれもまたもう敗訴な選ばれた者たちの贅沢なのかなという気もしまして、その貧乏暇なしな我々にはそんなもん年賀状なんか書いてられねえよって、もうはがきも高くなってんだしっていうのはまあありますし、なんか個人情報保護の問題もあって、こんなにたくさんの人の住所録とかね、あの住所や電話番号なんか全部知ってるのも異常ですからね。あの僕はもうあのそういう友達とかそういうのの住所とかを全然知らないですからね、そもそも。なので教えてというのもなんかあれやしっていうので、年賀状自体はもう破綻してますけどね、僕にとってはね。でまあそういうようなことがあって、今お昼ご飯を食べた後、まあ安入な気分で過ごしております。で少しシャンとしないといけませんね。ガンダムのゲーム作りが完成して、そこから1週間、発売できるように著作権丸めという作業にかかってまして、それでそれはいろいろ多岐にわたるんですね。ドット絵をいろいろ書き直したり、あの音楽を作り直したり、言葉を、固有名詞をですね、書いたり、モビルスーツの名前一つとってもね、あのザク、ドム、ゲルググみたいなのを、まあ、違う名前にするだけでもですね、めちゃくちゃ頭使いますよね。で、ガンダムの用語ってもういろいろ染みついてね、みんなが好きなあの言葉、ガンダムをまずそもそもなんてオリジナル作品で名前違う名前にするっていうような問題もありますよね。それは全然違うね、ガンビゴスとか、ガンビゴスええな、まあとりあえずガンビゴスみたいなに、まあ全然違うのをすることはできても、そのガンビゴスはもう5音やんって、ガンダムって4音にしたいやんみたいなね。それガンビゴか言うと、ガンビゴってガンダムとちょっとちゃうなみたいな。最後のやっぱムーかんで終わってほしいとか、まあいろいろ言い出すと結局ガンダムやないかみたいな話になるわけですよ。で、本当に難しいですね。そういうのを考えたりして。で、今朝方なんかはいいこと思いでも、あの、サイド1、サイド2っていうガンダムの世界のね、コロニーの集まりのことをサイドと言うんですけども、これが地味に難敵で、サイドって、これガンダムの世界、ガンダムの人たちが作った固有名詞で、あの、宇宙の普通名詞だったらいいんですけどね、あの、スペースコロニーとか普通名詞なんで、私普通に使いますけれども、あのサイドはもうガンダムの人たちが考えた言葉なんですね。そうするとじゃあなんか違う言葉をって言った時に、なんかね、集落とかそのシティとかさ、ビレッジとかさ、カントリーとかさ、そういう言葉やと全くなんかその色気もこそもないんですよ。でええー、と思って AI にもいろいろ候補出して思ったんですけど、ほんまになくて、で、その、サイドってそもそもどういう意味なのっていうと、横っていう意味でしかないんですよね。で、英語の横っていうサイドで、サイド1、サイド6、サイド7とか言うんですね。で、まあ、語呂もいいですよね。サイド7とかサイド6っていう。で、そのサイドに意味がないっていうのがすごくて、横ってどういう意味よっていう。その、いわゆる、地球があって、その周りに並んでるから、サイドってついたんじゃないかという説が、まああるんで、これも諸説の中の一つで、サイド、ああ、そういうことって。で、それを、じゃあ別の言葉で言い換えるなら、もう日本語で横とか、周辺とか、周縁とか、辺辺とか、 まあ、変とか、もうそういう、なんていうんですかね、概念漢字になってくるんですよね。概念を表した言葉で、言わなあかんようになって、しかもサイドっていう英語みたいに語呂がいいわけでもない。じゃあサイドっていう英語をドイツ語とかロシア語とかポルトガル語で言うたら使えそうなんないって言ったら、まあ、ろくでもないのしかなくてですね。で、いやーなんだろう、サイドに匹敵する代替語が全然見つからないぞって頭抱えちゃって。で、いや別にサイドぐらいはパクって使っててもあの人たち訴えてこないだろうなとは内心分かってんですけど、でもやっぱりガンダムの固有名詞をまんま使ってたら、夜も眠れないというか、いつ訴えられるか怖くてしょうがないという感じになりそうなんで、やっぱりね、努力して、ガンダムじゃないオリジナル作品を作っとるんです、ガンダムに影響は受け取るけどっていうね、そこを、頑張って、りたいんで必死に考えて、今朝寝起きにハッって気づいたのは、サイトサイトサイトだって、サイドの点々取っただけでサイトです。でサイトってホームページのサイトですね、インターネットの世界のサイトで、あれサイトって言うやんって言って、であれどういう意味って言って、 AI に聞いた、サイトってホームページのサイトに行こうっていうサイトって場所っていう意味なんやって。で、その場所っていう意味なら、まさにサイド1、サイド2とかいう中の候補に場所っていうのもあったんですよ。場所1、場所2みたいなね。いうのもあったんですね。で、サイトで行こうつって、もうサイドの点々取っただけで、サイト1、サイト2って、サイト3言うてね、言うようにしましたみたいな、もうこういうのが最後の最後にもう七転八倒の血の出る思いでやってるんです。でも結構いいのもあって、ガンダムはね、ジーダムにしました。そんなん大丈夫ですよね、ジーダム。うん。ダム使ってても。ダムで訴えられる？ダムだけで。ダムはもうこういう名詞あるの。で、ジムですよね。ジムをね、僕ね、ナグって、したんですよ。で、ナグってね、ジオンっぽい響きですらあるんですけどね、ナグってね。ナグってね、実は、ジムって RGM79 っていう名前だったと思うんですよね。まあ、型式番号ですよね。で、79っていうのの、まあ、いわゆるね、F14 とかね、現行兵器でもね、もうそんな名前ですよ。F14 とか J17 とかね。で、だったら、もう、ジムなんか79で、7区でええやんかって言って、7区とか78とか言って名前つけたんです、最初。ただ、ガンダム78で、何？ガンキャノンが77とかになるんですよね。で、まあそんなんで最初つけてたんですけど、だんだん、もうちょっとやっぱりガンダムの元ネタリスペクトしようよっていう中で、そのガンダムをジーダムにして、であれはガンキャノンはね GG ってしましたね、GG ってしました。でカタカナでですよ。でジムがナグなのは79やから、ナグでナグで、これ説明はどこにもしないんですけど、そういうふうに、一応ね、摂理というか、一応、理屈がついてそうなってるというのは結構ガンダムらしいかなと思うとこで。で、そうなるとジムキャノンはナグキャノンやし、ジムライトアーマーはナグライトアーマーっていうふうに、まあ、したりしましたね。あとなんか、コアブースターとかはね、なんか、戦闘機なんで、ブーストホークとかね、なんかそれらしい生きった名前つけたり、スペースバードってセーバーフィッシュのこと、スペースバードとかね、なんか、生きた名前つけて、トリアーエズ型はね、トリアーエズ型は、何やったかな、違う名前にしましたね。トリアーエズ型はね、何やったかな、ちょっと今
立ち上げてピンと思い出され、思い出されへんようがいかんねんけどな。うん、で、ちょっと待ってくださいね。とりあえず型はね、敵キャラでとりあえず型はね、あ、間に合わせ。間に合わせ型。間に合わせ型って名前つけたいね。でもね、ホワイトベースの木馬。ジオンがね、木馬ですとかいうも、あれかっこいいんですけども、木馬ってやっぱすんごい奇跡のネーミングで、神話のトロイの木馬はご存知でしょうが、まあ見た目が本当に馬に見えるんですね、そのホワイトベースがね。で、でも、まあ結構四角い入れ物というか母艦ですから、まさにトロイの木馬のような、まあ馬、本当に木馬の形に見えるから、まあ見たまんまなんですよ。で、見たまんまなんだけど、まさにそのトロイの木馬の、その、岩木である中に兵隊が隠れてて攻め込んでくるっていう、強襲揚陸艦であるっていう、その意味ですね。モビルスーツ運用母艦であるっていう意味が、たまたまなんですけど、ぴったりなんですよね。それと、木馬っていうのは木でできた馬っていうことで、張り子の虎みたいな意味もあって、まあ、所詮あんなもんはおもちゃみたいなもんだっていう、ジオン側の穴取りというか、まあそういう風な、部別語でもあるわけなんですよね。だから、まあその3つぐらいの意味が全部合致してる上に、しかもこれが横文字じゃなく、まあ日本語の木馬という表現であるということなんですよ。で、いや、これすごいんやけど、ただ、まあガンダムの世界まんまね、木馬っていうのを、そのまま木馬普通名詞なんですけど、でもこれもホワイトベースイコール木馬やからなっていうので、なんとかですね、木馬を違う表現にできないかって考えたときに、もう何にも出なくって、本当にこれも七千抜刀だったんですけど、あの木馬を英語で訳すとなんてのが知ってますか？トロイホースなんですね。トロイの木馬なんですよ。トロイの馬、トロイホースなんですよ。で、いや、トロイホースって、もうなんか、生きった普通の名前やんっていうことで、その木馬っていうその、いわゆる機種不明感を UFO って言うてるようなね、まあ未確認飛行物体を UFO って言ってるような意味、まあ雰囲気ですよね、木馬って。それが正式名称でないのはわかってるけど、我々はそうやって呼ぶんやっていうのは木馬。だけど、トロイホース言うたらもうそれ正式名称ちゃうのみたいな感じですよね。なので、トロイホースっていうわけにもいかんし、っていう中で、もうなんか、なんとかもうちょっとメリーゴーランドのあの、乗ってる馬とか、いろいろ考えたんですけど、結局何もいいの出ず、もうトロイっていうことにしましたけどね。まあトロイっていう、トロイの木馬というと、あの、インターネットの世界のコンピュータウイルスが有名ですよね。トロイ型とかありますよね。だから、まあトロイとかトロアでもいいかなとは思うんですけどね。まあそうやったりとか。あとね、ドット絵描き直しもね、なんかね、ジムをジムじゃないものにするのは簡単なんですが、かっこよくなっちゃうんですよ。ジムより。で、ジムって、あの情けないぐらいのシンプルさが売りで、その、かっこよくしちゃうと、もうジムじゃないんですよね。ジムコマンドはかっこよくていいんで、そのもうそれはジムコマンドにしようということで、あの、かっこよくするのは意外と簡単で、あの、顔にバイザーみたいなのをつけると、まあ、かっこよくなっていくんですよ。なんでも。なので、まあ、足し算で済むものはいいんですが、ジムの場合、引き算でいかないといけないんですよね。あの、なんか部品を増やしたらかっこよくなっちゃうから部品を減らさないといけないみたいなんで、でももうこう、どうすりゃこの情けない顔を別の情けない顔にできるんだって言うと、もう何にも思い浮かばないというぐらい追い詰められますよね。で、まあそれでもね、本当にドット絵をね、何遍も何遍も何遍も描き直してね、おっていうところに行くまでに、本当血へど吐く思いよ。で、そのジオンでもザク、ドム、ズダ、ゲルググとあって、で、これらのドット絵をね、また違うものにしていくのは、本に大変ですけどね。 いやーっていう感じで、うん、まあその法律的なものとかね、そういうその著作権丸めはその法律的なものを、まあ、相手にしてるんだけど、それがその法律に引っかかるか引っかからないかだけの問題でもないんですよね、結局これが。あのお客さんたちにどう受け取られるかも大きいと。でその安全にしようと思えば全然に似ても似つかないものにどんどんしていけばいいんだけれども、そうすると元の作品が持っていたガンダムの世界のかっこよさや魅力というのはどんどん毀損されていって、もうボロボロになってしまうんで、やっぱりそのなんていう真の意味というか、ガンダムの持つ世界観やかっこよさっていうのはまあ残したいじゃないですか。そういうので、でも残しすぎると、まあ、法律違反になるからっていう中で、まあ、悪戦苦闘ですよ。でもうゲーム全部作るのと同じぐらいの労力な気がします。本当にきつい、うん、もうなんか辛い、うん、でまあ専門用語を変えたり人名を変えたりね。でもね、結構いいのができるとちょっとテンションが回復して、例えばシャー少佐とかいうのがやっぱ名前だけなんですけど出てきて、シャーが V 作戦をキャッチしたみたいな。でシャーってあの文字るのは簡単で、アシャーとかあのやればね、そのまあクロノクロアシャーってシャーのひっくり返しなんですけど、アシャー大佐とかね、アシャー大佐とかまあ言えばいいし、あのまあシャルルとかあのごまかしはいくらでもあると思うんですけどね。でもその中に僕はあのシャーってそう音だけ変えるというよりも、何かやっぱあの人が持ってるかっこよさとか、まあだから強さ、そしてなんかただもんじゃない感っていうのを、あのなんかその名前になんか宿らせなきゃ嘘だろうっていうのがあって、でいろいろまあ仏教用語を調べた中で、シュラ、シュラ大佐って、あの、カタカナでシュラ少佐っていう風にしましたね。で、まあその、なんかキラ、キラヤマトみたいな感じですけど、まあシュラ。で、まあシャーと、まあ、シュラは近いような近くないようなんですけど、まあこれぐらいは結構気に入ってますね。まあシュラとかね。まあザビ家一党の名前もね、ギレン、ドズル、キシリアですか。で、ガルマ。で、ガルマは、まあカルマが元なんだろうとか言われてて、まあカルマだとあんまりにも書いてないから、僕はね、リンネとしましたね。まあ仏教用語でリンネ。その、親父のあの、皇后、デギン皇后は、結構あの、仏教用語とかを好んで、あの、つけそうですね。なんか、あの、子供たちにね。そういうゴーダマとかつけそうですよね、ゴーダマとかね。で、いろんな兵器とかになんか仏教用語とかが乗っかってきそうな気はしますよね。なんか宇宙観とかもね、なんかそういう英語とか未来英語とかなんか銀河の、まあまあなんか宇宙用語っていうのが仏教用語だったりすることが多いもんね。で、国像とかなんかね、色即是空みたいなね。是空とか、モビルスーツ是空とか、なんか、もう絶対ありそうですよね。なので、まあそういう考えて。結局、ギレンを議員にしたかな。議員。で、ドズルを、ドズだったかな。ドズルはね、ドズだったかな。ドーンだったかな。それで、キシリアはアシリアにしました。アシリアは、アッシリアが語源で、V ガンダムのシャッキー・カリーの本名はアシリアなんですよね。まあ、アシリアとか、あとダイアナとかディアナとか、この辺はね、なんか、普通名詞並みのよくある外人さんの女の子をつく名前なんで、まあ、キシリアに近い、音感がやっぱり必要だなと思うんですよね。で、アシリアにしましたね。地名とかもね。まあこれずっと考えてたんで、あ、バオアクはデ・ディエン風にするっていうのはずっと考えてたんで、まあ、あ、ワジシマとか、なんか、そういう、あ、マガサキとかいうのはちょっとふざけすぎなので、デ・ディエン風にします。デ・ディエン風って ベトナムに実在する地名ですね。デ・ビエン・フーって。で、僕はアッバーワークの元ネタデ・ビエン・フーだとずっと思ってきてるから、デ・ビエン・フーを使う。で、ソロモン要塞はラバウル要塞にしようってずっと考えてたから、ラバウル。で、ルナ2はね、まあ、オアフにしてたんですけど、まあ、ハワイって分かりやすくハワイにして。で、あと、グラナダが困りましたけどね。まあ、コルドバにしました。やっぱりですね、なんか、最初シチリアにしたらね、シチリアのキシリアっていうね、もうこれはややこしいぞってなって。やっぱね、言葉ってね、大事ですよね。なんか、シチリアのキシリア少々から、あ、アシリア少々、シチリアのアシリア少々ですよ。こんなら、もう事故だろうっていう話だから。名前を変えようってことで、グラナダの近くの地名のコルドバにしましたね。オデッサはね、そうなんですよ。言葉だけでもね、南極条約とかね、ジャブロとか出てくるんですよね。オデッサはオデーサにして、ウクライナ語にして、で、ジャブロはね、ジャンブロってとりあえず言いましたけどね、もう考えるのはめんどくさいっていう感じですけど、ジャンブロってして。だからジャンブロとするとジオンモビルアーマーっぽいんだけどな。で、その、もうみんながこれジオンっぽいとか言っちゃえるぐらいもガンダム文化っていうのは浸透してるもんね。ガンダムの言葉がね。で、その辺も考えなきゃいけないわけですよ。戦艦とかもね、サラミスはソラリスにしたから。まあ、これは結構ね、やっぱり音感保存したいんですよね。全然違うアキリーズとかにすれば良さそうだけど、サラミスはさ、ソラリスの方がアキリーズより良くねみたいな。で、マゼランはね、なんか、そう、マゼランとかも、バスコンしたからね、マゼラン、なんだったかな。そう。でね、ムサイとか、チベとかね、ザンジバルとかね。ザンジバルはガラパゴスにしたんだけどね、まあ、諸島名ということで。悩ましいよ。やっぱ、ザンジバルっていい名前だなっていうのは僕らありますからね、もう、ムサイもね。ムサイって日本語で言ってもムサイってあまりいい意味じゃないだろうけども、ガンダム世界のムサイの方がよっぽど日本語のムサイよりもよう使ってるわっていうぐらいで、もうね、気にならないもんね。濁音も何もないもんね、ムサイって。あれはね、名前なんか似て非なる名前って思いつかないもんでね。なんか、野菜とかにするとギャグだもんね。だから、ね、なんとか菜って言うと、大体なんか形容詞みたいになって、なんかダサいとかね。そういううるさいとかね。そういうものになっちゃうんですよ。でもほんと難しいよ。無菜って、どっから思いついたんでそもそも最初って。すんげえ思うよね。だって、やめとこうと思いますよ。無菜っていう、その、良くない印象の日本語があるから、ちょっと、やめとこうぜ、みたいに。なんかね、ギャグと思われるのは恥ずかしいっていうので、なんか避けそうなのに、避けないでね。で、ムサイで、チベって、従順チベはまた全然、ムサイと関係ないとか持ってきて、そしてグア人とかね。もうグア人シリーズなんかももう、音感のええことね。もうあれを、なんか、ドイツ語っぽいなんかね、シュバインファルトみたいなのも最悪。最悪だよね、ドイツ語。ドイツ語イキリネームは最悪なんだよ。腰痛ヘイムとかでももう十分恥ずかしいもん。うん。だから、東南アジアの Google マップを見て、良さげな地名を探しまくりましたけど、そうなると見つからないんだよな。うん。なんかやっぱり、インドとか、ね、東南アジアとか、オセアニアとか、ニューギニアとか、あの辺のやっぱり地名で、ロンボク島のロンボクみたいなね。ああいうタウイタウイとかね、いいよね。ガダルカナルとかいいよね。で、なんかそういう魅力的なラバウルもそうなんだけど、ラエとかね。なんか、規則性が全く感じられないような、なんか、いろいろガダルカナル、タウイタウイは、こういう、なんか赤ちゃん言葉っぽい。のかなと思いきや、この、ニューブリテン島とか、ブーゲンビル島とか、これ西洋人がつけてるよね。で、ジャワ島とかさ、なんかバリ島とか、ニオンできたか、みたいなとか、ね、バンリック・バパンとかさ、その、いわゆるデッビエンフみたいに、点で切るのかよ、みたいな、のもあると思ったら、ダバオとかマニラとかね、 そういう三音濁音付きみたいな、ダバオとかね、そういうのがあって、だからその旧日本軍地名っていうか、その第二次大戦で太平洋戦争で出てくる地名ね、レバクセンバタ収容所っていうのがあれだよ、あの戦場のメリークリスマスの舞台でね、レバクセンバタ、不良収容所つって、で、あのあれが一回看板見るんだもん、ビートたけしの、あの軍曹、原軍曹が、あのレバクセンバタ不良収容所、あの不良の、あの受領しますとかいう時に横にある看板をちらっと見てから言うんだよね。それ覚えられないわっていうような名前だったのか。で、そういうその、ね、旧日本兵たちがなんか言う言葉みたいなね、基地の名前みたいなのが独特なんですよね。うちのじいさんがいたラモー要塞とか、ビルマですけど、マンダレーで、ラングーンとかね、メイクテーラーとかね、これはまあビルマ語ですよね。で、こういう、なんか雰囲気がね、いんですよね。炎症ルートとかいうのも、あの、まあ、蒋介石応援する道ということで、炎症ルートですけど、ああいうネーミングもガンダムっぽいというか、すごくいいですよね。なので、まあ、そういうところにヒントを得たいなと思って、戦艦コルヒドールっていうのが今回結構活躍するんですけど、それはコルヒドール要塞から取ったんだけど、あれはやっぱ相当気に入ってますね、コルヒドール要塞ね。で、これね、ほどほどに有名じゃない感も必要ですよね。例えばガダルカナル島とかでも有名すぎるがなっていうのがあって、ちょっとね、なんか餓死するっていう悪いイメージばっかりで、だから使いにくいのはミッドウェーとかね、有名すぎる地名で本当使いづらかったですね。なのでなんかほどにマニアックかつなんか魅力的な音感を持った島の名前みたいなね、まあグアム島なんていうのはもう有名すぎるけど、その横のグアム、パラオ、テニアン島とかそんなに有名じゃないもんね。だからテニアンとか悪くないなと思ったり、ウェイク島とかね、まあいろいろあるんですよね。硫黄島もね、硫黄島っていう島はガンダムのどっかの石ころでついてそうですもんね。で、まあそういうなんか、まあ本当に言葉をひねくるだけでも、もう本当に地平度吐く思いで、かつそのドット絵っていうのはもう絵を描かなきゃいけないでしょ。で、その人間の顔グラとかもそのままじゃまずいっていうのもいっぱいあって書き直すし、で音楽がもう地獄で、でその耳コピで作ってるから著作権に引っかかるだろうっつうことで、じゃあちょっと変えようみたいなんで言うと、もうちょっと変えるてお前なって、めっちゃ大変やがなっていう感じですよね。で耳コピした時にはもうものすごくスムーズに耳コピできたガンダムイグルのもやいとけって一番よく使っている BGM がまるっきりこれはパクリなので使えないぞということで、じゃあなんか全然違うとこから引っ張ってこようかとも思ったんですけど、やっぱりもやいとけの雰囲気がすごく必要で、宇宙戦艦の中歩き回ってる時の音楽なんですけど、あれね、ガンダムイグルーのね、まあ一番よく使われる曲みたいなやつなんですけどね、もう大石めぐみさんですかね、作曲した。名曲も名曲で、AI にね、アレンジというか AI にカバーしてと言って投げてもね、もう AI がまんま跳ね返してくるっていうぐらい、元曲がですね、ものすごくいいんでしょうね、メロディーラインが。で、いや、これ、全然アレンジかからないんだけどって AI に頼んでもっていうようなことで、もう頭抱えたりしてるんですけど、今。でも、まあ、このラジオ撮り終わった後全集中で、なんとかね、その1音変えるみたいなんでもね、そのメロディーをちょっと変えていってね、そのダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンっていうあの曲です。あの曲、すごく長くて、 2分半ぐらいあるんですよね。タン、タンタタンタン、タンタン、タンタンって言って終わるやつね。で、あれを、音をバラバラ、ちょっとずつ外すとすっごく気持ち悪くなるし、で、メロディーをね、どういう風に、その、変えて違う曲にするかなんですよ。で、これはね、なんですか、うまくいく時もあって、死守せよっていう、これまた大石さんですかね。ガンダムイグルの、タラランタラランタラランタラランタラランタラランタラランタラランっていうあのかっこいい曲。戦闘シーンによく使ってるんですけど、あれはですね、アレンジが結構うまくいって、あ、これ訴えられないわっていうものになって、しかも、まあちゃんとかっこいい、いいんですよ。で、元曲も知ってる人が聞いたら、あ、あれをイメージさせたいんだっていうのは十分伝わった。で、これはね、遺伝子組み換え楽曲といって、まあ、お笑い芸人のメンバーさんが YouTube でやってらっしゃる活動の中にあって、偽物のサザエさんの主題歌とか、偽物のドラえもんの主題歌とか、そういう有名なドラゴンボールの曲とかを、その雰囲気は残したまま、その違う曲にするっていうことで、天才的にやってられて、で、そうなると、訴えられないどころか、自分の著作権になるから、新しい権利まで保有できるっていうことで、で、その遺伝子組み換え楽曲ってすげえとか思って。で、AI が遺伝子組み換え楽曲を一発で作る時代が来たら、マジで俺らは助かるけれども、まあ、ジャスラックは反乱を起こすんじゃないかっていうぐらい、まあ、大問題になりそうですよね。で、でも幸いなことにというか全然できないんですよ、AI に。その遺伝子組み換え楽曲が。やってくれって言ってもできないですね。一個もできないですね。なので、やっぱ自分で、メンバーさんに なったような気持ちでですね、その、まあ、歌詞はそもそもないんで、メロディーなんですけど、まあ、メロディーだけ集中すれば、その、ベースとか、その下の音っていうのはまんま、でいいと思うんですね。で、じゃあメロディー取っ払って下の音だけでドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンみたいなだけでじゃあ成り立つような気もするんですけど、さすがにメロディーがごそっとなくなると寂しいんですよね。なので、何かその遺伝子組み換えメロディーが欲しいという中で、本当にね、まあ、例えば、ガンダムの主題歌、燃え上がれガンダムをね、ちょっと今ここで考えると、もう、え、あがれ、もう、え、あがれですよ。これのパチモンってもうすでにいっぱい作られてそうですね。もう、え、あがれ、ガンダムの今のフレーズだけを違うものにしようと思ったとき、もう、え、あがれ、もう、え、あがれ、ガンダムに、とか、で、もう、まあ、一応、違う曲になってますけど、もう、え、あがれ、もう、え、あがれ、もう、え、あがれ、ガンダムじゃないじゃないですか。あれの雰囲気はもう残ってない。今言ったのはね。もう覚えてないけど。で、あれを残すとしたら、燃え上がれ、燃え上がれ、燃え上がれ、ガンダムのとかね、ガンダムのとかね、ガンダム、ガンダムかな、とりあえず。燃え上がれガンダムガンダム燃え上がれガンダム、ちょっと気持ちよさが必要なんですよね。多分ガンダムって気持ちいいから、その気持ちよさが必要だとしたら、燃え上がれガンダムですよね。燃え上がれガンダムってせなあかんですね。で、だいたい音が上ずっていくんですよね。そうやってずらしていくと。そうすると、なんか全体的に上に音ずらしただけじゃないかって なるとまたダメで。で、まあ、その、もう、え、あがれ、ガンダムっていうのは、ちょっと音が上ずっててね、地に足についた感じはないよね。だから、じゃあ、もえあがれ、にしますか。もう、え、あがれ、もう、え、あがれ、もう、え、あがれ、ガンダムとか、恥ずかしいな、これは。どっかの CM だな。雨の CM じゃないか、これ。だったそれ。ガンダムって、なんだそれは。水道屋の CM かっていう感じですよね。でも、まあ、木田太郎になった気分で、やらなきゃしょうがないんですよ。 だ木田太郎とか天才とか言われてるけど、あれだって同じでね、どれどれピーチピーチ買いに料理だって、お前適当にかいろいろぶつくさ言ってる間あってね、いいのができたということだと思うんで、でまあ、大変なんですよ。もう何曲そのいじればいいかですよね。ミニコピーがね、どれぐらいダメなのかもよくわかんないんですよ。昔のパソコンゲームのね、ガンダムの曲のミニコピーとかもね、悩ましいですね。でもやっぱりアレンジがうまくいって、なおかつね、元のかっこよさを残していて、まあ遜色ないというか、まあ慣れてきたらこっちの曲も好きだわってなるっていうのは理想で、で、これがね、まあ、偶然にもできることもあって、そうするとすっごい嬉しいんでね。うん。だってそうなるともう自分の権利になるわけだから、すんごい嬉しいから、やる出口はあるんですよ。モビルスーツのデザインだって、もう、大河原国王の一番のザクとかあんなもいじりようないかなってレベルなんですけど、でも、よしんばうまくいって、自分のオリジナルメーカーがね、それなりにかっこいいものができたら、それも自分の権利になりますから、すごいことなんですよね。地平と吐く思いしてもやらなきゃいけないっていうのは、まあ、ずっと、まあ、ありながらやってるところですかね。まあ、その、SD ガンダムのデザインに、まあ、その、二等身キャラ、ディフォルメキャラにしてるから、その時点で、デザインとしてはクリアしてるのかなとも思うんですけど、まあ、SD ガンダムっていう商品もあるから、それらの権利を侵害しないようには考えないといけないとか、いや、ほんと悩ましいですよ。で、もちろんドット絵なんで、そのファミコンのガシャポンオーズのドット絵とかまんまパクったらダメっていうのももちろんあるんで、それも配慮はしてるんですよ。だからドット絵っていうのはそもそもね、もう選択肢が少ない中で似てくるのはしょうがないんだけども、1ドットでもずらすみたいなのはやってて、1ドットでも違うでしょって言って裁判所で争うシミュレーションしながら、書いたりし、いろいろ大変ですよ。うん、で、いやーもう二度とやりたくないっていうのは、まあ、いわゆるこういう、半剣者の、まあ、いわゆるキャラゲー作りですね。だから、キャラゲー作りしちゃうと、まあこうなるし、あと耳コピですね。耳コピも上手にできたら嬉しいんですけど、やっぱり誰かに権利が残っているものを耳コピしたら、結局はそれを直さないと世に出せないっていうことで、憧れだけで作ってるうち、上は、うちにはいいんですけど、それを世に出して自分がね、お金をもらいたいと思うと、もう全部アウトになってくるから、本当にその辺は、人のふんどしを借りてやるっていうのは結局遠回りになるよね。しんどいよねっていうのは今、とっても思い知っております。まあ、後にも先にも本当にガンダムの世界観でゲームを作りたいっていう夢をもう叶えたのはこれ一回気が済んでますから、もうやらないなとは思うんですけど、パトレーバーが残ってるぞっていう話なんですよね。まあでもね、本当にもうこの先ね、作るのはね、もう自分のためだけに作りたい。だからパトレーバーのゲームはもうオーターが主人公で、それでその、なんていうんですか、特殊二課で、まあ、女の、宿直室とかに潜り込んで、で、疲れて寝てるノアとか、カヌカとか、まあ、疲れて夜勤続きの、忍さんと、不倫と、不倫じゃないですね。セックスをするという、もうそういうエロゲーを、作るんですけど、作りたいんですが、それも自分のためのみに作るっていうね。普通のエロゲーならできたものを販売してお金儲けができるんですが、もうパトレーバーでそんなもん作った日には全くどこにも出せないものになるので、自分のためだけに作るってことなんですよ。で、そうすると、まあ、もう耳コピ完璧にやったらいいし、もうドット絵とかも完璧に似せればいいんで、全く気にしなくてよくなるんだけども、全く儲からなくなるから、これ最後なんですよね。つまり、もう、ちゃんと発売できるエロゲーとか十分作って、十分世の中に売って、で、生活の、憂いがない、憂いというか、まあ、心配がないぐらいのお金が入るようになってからの、最後の夢として、取っときましょう。もう完全に自分を満足させるためだけの お前らに絶対リリースしないゲームを作るっていうのは、もう、自分のためだけの楽しみとして最後に取っとくとして、だからもう、キャラモンは、本当に閉じた世界で、自分のためだけに作るっていう風に、まあ、考えていきたいなと思いますので、もう優先順位としては後ろの方になりました。はい。ここであやたかを飲ませていただきたいと思います。で、まあ、その、次回作以降の、その、まあ、構想の話もよくしますけれども、今はとりあえずこれがまあ、血へど吐く思いで年末やってんですけども、まあ、終わったら、フォールアウトのニューベガスをやり直したいなと今思っています。ドラマでフォールアウトシーズン2が始まったのもあるんですけども、フォールアウト3、4は好きで、やってるんですが、やってきたんですが、ニューベガスがどうしても好きになれないで、途中でやめてしまうのを繰り返しだったんですよね。で、まあ、ダメ出しはもうこのラジオでも相当やってまして、なんか妙に無駄に広かったりですね。まあとにかくキャラが日本語でなんですけど、あまりにもよく喋りすぎると。そのダイアログですね、録音データですね。これあまりにも多くってですね、なんか通行人みたいなのに話を聞いた時に終わらないんですよ。そいつのセリフが。で、何をやってるんだと。今日こいつの話を聞いてるそれしかプレイの内容がないぞっていうぐらい、一人の人物の話を一通り聞くのに、何十分かかるんだっていうぐらいよく喋るやつとかがゴロゴロいて、で、何をやらされてるんだというような気もして、うんざりした部分が、まあ、あったんですよね。しかし、やっぱりマニアの中では評価の高いニューベガスは、選択肢の自由とか、そのゲームの自由度が高いという点で、まあ、真にフォールアウト的だと評価されて、まあ、来たわけなんですね。で、3とか4はそこまで自由度の塊ではないんだが、やっぱり僕は雰囲気は、トッド・ハワードの作る雰囲気が好きで、でまあ、3と4ばっかり、まあ、浸ってきたんですが、そのニューベガスっていうのは、フォールアウト1、2を作ってた、その元の、そもそもフォールアウト屋さんがですね、まあ、スピンオフ作品みたいなニューベガスを作ってるわけなんですね、作ったと。で、なので結構毛色は3とか4と、トッド・ハワードの世界と、まあまあ違うといえば違うんですよね。で、ただ、やっぱりそのフォールアウトの、真骨頂みたいなので言うと、やっぱそのニューベガスは確かにいいのかなとは思うし、なんか、ゲーム、まあ僕がゲームクリエイターになってつくづく、まあ今回も反省点なんですけども、今も人のゲームをやるときにどこを見るだろうって思ったら自由度だと思うんです。まあ押し守るがですね、あれはフォールアウト4ですけども、めっちゃやって、それでそれをレポート上げて、まあ評価してるんですけど、まああれも相当自由の効くゲームなんですね、フォールアウト4も。で、それでも、ファンの中から全然自由じゃないって言って叩かれるフォールアウト4なんですけども、まあ押し守るは映画とかあんだけ作ってきていて、そのゲームも好きですけど、そのゲームをやるときに、だからいかにレールから外れたプレイができるかを、もう意地悪なプレイをやってるなっていうのはつくづく感じる人なんですね。で、ストーリーを一通りやりたいとかいう気持ちは本当に僕にもないんで、フォールアウト4も未だにクリアしてないんですけど、なんていうのかな、やっぱり、自由度の保証っていうのは、ある意味、なんかシュールなぐらいの、なんもないぐらいの、ストーリーなんもないぐらいの、掘り投げようでないと自由度って担保できないんですよね、ゲームって。だから一番自由度の高いゲームはマイクラなんですよね。マイクラは本当に何にもないじゃないですか、ストーリーが。だから、本当に自由なんですよね。で、やっぱり、多少は欲しいよね、みたいなのあるよね、ストーリー的なものが。 で言うと、じゃあゼルダのブレワイとかティアキンは、まあ相当自由でかつストーリーもいいだろうみたいなことだとは思うんだけど、なんだろうね、やっぱりゼルダとかはハリウッド映画的な路線を狙いすぎてるかなと。もうちょっとシュール、つまりシュールっていう言葉を使わせてもらうんだけど、その真に自由なゲームはもうもはやシュールだよっていう感じになると思うんですよね。だからマイクラとかかなと思うんですけど、そのゲームの中だけだと許されるけども、こんなも映画とかだったら許されないぞっていうぐらいドシュールな物語が展開する可能性もあると。だけどゲームの中だったらそれがどんだけシュールでもいいだろうっていうのが、そのゲームの持っている魔力というか魅力だと思うんですよ。で、まあ、それで言うとフォールアウトっていうのもなんか何をやってもいいんだみたいなことはずっと喧伝されてきたゲームなんですけれども、それが本当に何をやってもいけるのかっていうので言うと、本当にニューベガスぐらいしかまあないと言われていて、そのまあ善悪とかね、そのいろんないわゆる軍事勢力に自分が組みするかみたいなことで言うと、その自由度や面白さっていうのはニューベガスにちゃんと真にあって、それ以外のものにはろくにないというのがまあファンの中で言われているということで、やっぱニューベガスをまたやりたいなとは思っているんですね。うん、で、そのまあフォールアウトをやりながら多分自分のゲーム作りのこともおそらくは考えると思うんですけれども、その自由度のあるゲームをこの先作っていきたいという気持ちはまあとても強くあって、それがエロゲであってもエロゲでなくても同じその信念があるかなと今思ってます。で、ちょっとじゃあトイレ休憩いただいて、後半進めたいと思います。自分の作ったガンダムのゲームのテストプレイをやっていた時にやっぱり思ったんですけど、偶然にもその敵のヒットポイントが3だけ残ったみたいなんで、3機変態なんで敵も3だけ残ったら敵はみんなもうギリギリ瀕死の状態で生き延びてるんだって感じですが、そのほんのちょっと残った敵がその母艦に、我が母艦に食らいついてきて、それで対空砲火で沈むとかですね。とか、その、なんか、劇的な、その、まあ、偶然というんですかね。AI 任せにしていたらね、その、なんか、自分の船がピンチになって、で、その、敵のモビルスーツを、なんか、自分の娘のユニットが取って返してきて、やっつけてくれて命拾いしたとかですね。で、そういうことはもう本当に AI 任せだったり、サイコロのランダムの運だったりするわけなんですよ。で、それでつくづく思ったのはやっぱりゲームって素晴らしいと。ゲームというのはやっぱりそのドラマはサイコロやいわゆるカード、そしてなんか本当に偶然とかシステムがドラマを作っている、リアルタイムで日々作っているんだと。それがプレイするたびに毎回違ったりして、その一つとして同じドラマはないという、プレイヤーの数だけドラマがあるみたいな、そういうものがやっぱゲームの本当に素晴らしいところだっていうのはテストプレイしながらもやっぱり思いまして、で、その自由度の担保の話なんですけども、その究極的にまあ自由なゲームって、まあマイクラだと言いましたが、2D で再現するならば、やはり、まあ、これもよく言っている、シミュレーションゲームだよねっていうのは思っておると。で、 じゃあ RPG ではできないのかっつうと、まあできないことはなくて、初代ドラクエとかね、ああいうストーリー依存では意外とないもの、そういう RPG もあるから、それもまあ可能っちゃ可能なんだけど、でも最も端的にそのストーリーがなくて自由で楽しいを実現したのは光栄のやっぱりああいう歴史シミュレーションみたいなシミュレーションゲームであろうというふうにまあ思うわけなんですね。で、ああいうものがですね、その一見なんか作るのすんげえ大変そうみたいにまあ思うものが意外とそうでもないというのは自分でも作って実感しましたし、そのまあ小難しいシステムにしなくてもいいわけですよね。なんとなく国家運営ができればいいわけで、そんなの厳密にお金がいくらだとかいうのを全部計算して出さないといけないということもないということなんですよね。そして国家の成長が毎月 0. 何パーセント国家成長していきみたいなのと、あとそのランダムでなんかその災害が起きるとか病気が蔓延するとかいうそのネガティブなこともランダムで発生すると、それが揺らぎとなってそのどっかの国が急に弱くなったから、じゃあ戦争が始まって攻め込まれて、だ攻め込まれたら攻め込んだ国がちょっとガラ空きになるんで、隣がドミノ倒しみたいに攻め込んできてみたいにして、もうカオスになるっていうのがまあ光栄のゲームでよくあった話ですよね。なのでまあああいうものを考えればドラマが自然発生するっていう装置を作ることはそう難しくないのかなというふうに思うわけです。で、それすでにあ、まあ、いろんなところで見受けられるのは、例えばマウントワン&ブレイドっていう、まあ、これトルコの夫婦が2人で作ったというゲームがあって、それなんかは 3D のゲームに今、まあ、なってて、その、なんていうんですかね、こう戦国時代みたいな、ヨーロッパ戦国時代みたいなものをやってて、合戦シーンとか、なんか大勢がわーなんですけど、まあ、やってることは本当に、シミュレーションゲームの中を生きてるみたいな感じでしょうかね。で、まあ、フォールアウトとかは、多分ニューベガスでも、そんなにシミュレーションゲームが勝手に走ってるっていうようなエキサイティングさはないんだろうと思うわけですよ。なので、その、人物とかそのストーリーとかちょっとでも搭載するともうきついかなと。でもまあ武将とかいるからね。で、その、でもやっぱりなんか A という村があって、国境の村があって、その村が存続しても、滅亡しても、戦乱に巻き込まれてひどい目にあっても、どっちにしてもそれはありっていうゲームがあった方が面白いよねと思うんです、今ね。だから、ストーリーがちょっとでもあったら、この村は滅んでもらっては困るとかいうことで、なんとか守ってやらないといけないとかね。システム上なんか守ってあげるようにするとか、なんかズルをすることになりますよね。で、まあそういう、そういうことを、運命をサイコロに委ねるだけでいいんで、それはもう高度な、いわゆるあれが必要じゃないんですよね、技術が。本当にサイコロに委ねればいいんですよ。で、そのサイコロを振るだけなら、まあ紙のボードゲームで良さそうなんですけども、意外と3つ4つのサイコロを、まあ同時に振るみたいなことをずっとやる場合には、やっぱコンピューターでないと追いつかないですよね。なので、まあファミコンぐらいの電算機があればもう十分できるっていうことなので、僕が大好きな、まあ、ゲームっていうのは十分その RPG 作るあればできるっていう感じで考えております。で、その自由っていうものが何が楽しいのかっていうことをやっぱり今つくづく考えていて、で、その今私たちは人生の中で自由ですかって言うと、まあ自由なんだけれども不自由なことも多いじゃないですか。だからお金がないから好きなもの食べれないとかね、なんか、いろんなとこ行きたいけど、ちょっとお金もないし、とか、健康面でももうね、足が悪くなってきたお袋とか、ちょっと、お城とか登れないしな、とか、山とか無理だしな、とか、ありますよね。 で、そういうようなものを気にせずに行きたいところに行けるみたいなのを自由だとすれば、そのゲームの自由な体験っていうのは、なんかやっぱり、自由に洞窟の中入っていくとかね、やっぱ塔を登っていくとかね、そういう、その、まあ、行きたいところに行けるっていう自由があるだけでも自由だよね、相当、と思うんですよ。それって、その、ドラクエがまさにそうで、北にも南にも西にも東にも行けるというのは自由ですよね。で、それをできる小説は一つもないんだし、映画も一つもないわけよね。最初に東へ行くか西に行くか、ボタン一つですよ。だけど、それがいかに偉大であるかということですね。で、でもやっぱこっちに行くと敵強いし、こっちに行くと敵弱いから、まあ自然とこっち行くだろうみたいに誘導はあるんですけれども、その誘導もあまり押し付けがましくないのが重要かなっていうのが、まああるわけですね。で言うと、例えば、その信長の野望みたいな、まあゲームだとして、その、光栄さんのゲームにはないけれども、まあやってみたいなというのがあるとしたら、やっぱ、その国の中をまあ自由に歩けるっていうのはちょっとやってみたいなとは思いますよね。でそのまあ最新版の信長とかなんかそのエリアがこう地図ね、長官図になっててとかあるけど、ああいうのもまあケチくさいじゃないですか。だからもうちょっとドラクエのマップぐらいの広さのあるところを殿様で自由にね、移動したいよねとかいうのはあったりとか。で、なんか、太閤立志伝みたいなのも、なんか日本地図にいろんなお城があって、まあなんか合戦がずっとやってますけど、あれも日本っていうその実在の地図にしちゃってるがために、なんか妙にせすこましい城いっぱいあったりするんだけど、あれはもうちょっとファンタジー世界みたいなのざっくりやって、お城の数とかもうちょっと少なくてもええんやないかなと。なんせ城攻めも同じことも繰り返しで飽きてくるからね。なので、あんなにしろ、よくいらんのちゃうかな、みたいなのがあって。で、まあそう考えれば、なんかその、まあやればいいと思うんですよね。なんかその、お試し版みたいなのを作って、走らせてみたらね、結構面白いんじゃないかなと思うんですよ。なんか、まあ例えば、ドラクエぐらいの世界が、まあドラクエ2でじゃあ、そのローレシアとサマルトリアと、ムーンブルクの国が3つあってで、この兄弟国が戦争していると仮定して、まあそのハーゴンとかいない世界と仮定して、じゃあこれらが完全に自律的に、領土を広げるっていうことをお互いにやったらどうなるかですよね。そうすると、まあターンごとに、国力が増えていって、で、ある程度増えたら攻め込んでくるというようなことがあって、で、それが、その、まあ、各拠点や村とか町とか城とかに、攻め込んでくると。軍勢が歩いてきて、で、合戦になると。で、その歩いてくる軍勢をもう迎え撃てばもう野戦になると。で、そういうような、ゲームは作れないことはないと思うんですよね。もう超単純なものから始めてね。で、超単純なものから、徐々に複雑性を加味していくみたいな。で、ここで、ある種のその、こうなってほしいんだがなっていうクリエイターのエゴが出ちゃうと、もう途端にゲームは破綻するわけですよね。その、どうなっても構わないってしとかないといけない。ローレシアが滅んでも、一夜で滅んでも構わないし、ムーンブルクとかサマルトリアとかね、そういうものがどうなろうが知ったことじゃないと。ただ、まあ、コンピューターサイコロに委ねたらこうなったって、その結果だけ、もう、受け止めるしかないゲーム。だからシュールですよ。シュールなゲームを作ると、そうなるとね、やっぱすっごい自由であり、かつ残酷でアグレッシブな、その世界が爆誕してくると思うんですよね。で、まあ、その時にじゃあ合戦はどうするのかとか、いろいろ、まあ、思いますけれども、なんか、要はね、アメーバ上に、その AI とかもそんな難しいことを考えなくて、アメーバ上に広がるような単純な世界観がいいですよね。うん、だから、まあ、アメーバが3つあって、そのアメーバがこう、お互い食い合って、 でドイツが統一するのかっていうのを見てるだけでちょっと楽しいような気がしますけど、あんな複雑な思考ルーチンがあるわけがなくて、もう目の前の敵をあの食らうんだみたいな、単純なものを繰り返しでアメーバの戦いというのは多分再現できるわけですよね、うん、だから、まあ、そういうふうにやっていって、で そこにいわゆる災害みたいな、その、まあ、これまたサイコロで起こる、低確率で起こるなんかハプニングですね。でこういうものが投下されることによって、いわゆる結果がいつも一緒にはならない。これも大事なんですよね。プレイするために違う結果になったよっていうのは、やはりハプニングの存在が大きくて、日本史とか見てもそうですけど、ハプニングが大きいからね。で、そのハプニングは、ものすごい低確率で発生するっていうのを仕込んでおけば、多分長いプレイ時間の間にハプニングが何度か起きて、あのそれがもう大きく歴史を変えたっていうことになるでしょうからね。なの でそう考えていくとね、結構バカにならないっていうのは、そのゲームっていうのは、まあなんかある種本当にシミュレーションゲームっていう名の通り、現実世界のシミュレーターみたいになるんですよね。で構造がめっちゃ単純なのに、結果がめっちゃ人間臭いみたいな、まあ結果が、あの出せたりもする。なので、まあそういうものが作りたいなと思っていて、で言うと、エロゲにおいてもその自由度はあったら面白いんじゃないのかなと思うし、いや自由度がないんだったらエロゲなんか存在する意味もないんじゃないかなとも思うわけです。で、じゃあエロゲにおける自由度っていうのは何かっていうのをちょっとお茶飲んでから考えたいんですけど、いや、僕、エロゲにおける自由度ってすごい重要だと思っていて、例えば気が向いた時にエッチができるっていうのは自由度ですよね。で、その、例えば、周りに女の子が10人いて、その10人が違うところに住んでいて、どの子からエッチしようかなとか、口説こうかなとかね、さらおうかなとか、思えるっていうのは、そのプレイヤーに自由があった方が断然良くないですかっていうのがある。仮に順番が決まっていて、1,2,3,4,5 って順番通りにエッチしていくようなゲームだったら、これはまさにストーリードリブン型ですけれども、なんだろうね、2回目以降は絶対面白くないよね、少なくとも。1回目も面白くないかもしれない。何のためにゲーム買ったんだろうって気になる。なので、その RPG とかでも、もう今言った一本道型にしちゃってるの山ほどあると思うんですよね。重厚なストーリーとか言い出すと、もうそうならざるを得ないからね。で、あの、どっちに行って、どっから取り掛かっても構わんが、この女の子は難易度高く設定してあるよ、みたいな。あの、レベル上げてから行かないとちょっと落ちないよ、みたいな風にしてるだけでも、もう十分だと思うんですね。で、そういう、その、なんていうのか、まあ、だから、ドラクエの方式ですよね。その、主人公が強くなって、その強さでもって、その、女の子をゲットする。っていうような、まあ、形を取れば、十分エロ RPG みたいな、になるじゃないかと。で、エロ RPG っていうのは、もう、世の中にあるんだろう、いっぱいあるんだろうけれども、果たしてその、世の中のドラクエ風は、まあ、エロゲがですね。ちゃんとそういうその自由度の高いエロゲになってるかっていうと、まあなってないように思いますね。なんかみんなドラクエっぽい世界でエロっていうのは、その着ている装束とか出てくるモンスターとかがそれっぽいっていうことがそれなんだろうってどっか思ってるとこあって、だからストーリーに自由度なんてって多分誰も考えてないと思うような気がするんですよね。なので、やっぱり自分を鍛え上げていって、攻め込んでいって、占領した場所の女とやるみたいなのは、北斗の拳みたいな世界観で、自分がまあ、ラオウみたいな世界観で、その、強くなれば、まあ、願いというか欲望は何ぼでも叶えられるわい、わっはっは、みたいなね。だそういうようなゲームは、まあ、ありなんじゃないかと。で、さらにそこに、そのシミュレーションゲーム的な、その、まあ、自分以外の敵も、なんか日々、闘争しているみたいな、そういうのが、あって、しかるべしなんじゃないのかなっていうふうには、まあ思いますね。だからその、なんか、もう、かなりゲームのイメージが、もうできちゃいましたけどね。 それ北斗の拳みたいな世界で自分を強くしていって、それであの王様になっていくみたいな、欲望の限りを尽くしていくみたいなゲームもありだろうし、これは日本の時代劇みたいな世界観でもまあええかもしれないですね。うん、だからあのまあそういうふうに思うんですよ。でそのなんか自由度の高いゲームとかシミュレーションゲームっていうのは、ある意味こう希望、すごいロマンがあるのは、あの一つできたらね、こういろんなものがね、いわゆるこのなんていうんですか、水平思考的に広げられる気がするんですね。まあ光栄さん、いつも言う光栄さんのまああれがそうです、シミュレーションゲームそうですけども、基本ほぼ同じシステムでヨーロッパからアジアから、まあいろんな中央アジアとかいろんなとこの歴史をほぼ一つの、まあ、ゲームシステムで、まあ、実現しできてしまうということですよね。もう一石四鳥五鳥っていう感じですけれども、で、あの、まあ一方やっぱり光栄さんでも苦しまれてきたのが、その提督の決断とか、ああいう、まあ、大体その歴史の大きな流れ、逆らえない流れがあり、そしてその、まあ日本とアメリカみたいな二大対決でみたいなので、自由にやりすぎてしまうと日本が平気でアメリカ全部占領しちゃうみたいな、ありえねえだろみたいなことになるし、日本は基本的にアメリカに圧倒的に勝ち目がないみたいな、そういうゲームにするためにはいろいろとまあズルをして、その歴史の流れが変わらないようにしてあげないと、プレイヤーも簡単に日本があの天下取れちゃうような戦争だとワクワクしないってみんな思うよね。だからその夢はあるんだけど、太平洋戦争とかのゲームっていうのはちょっとやめといた方がいいと思うのよ。でやるんだとしたら、もうファミコンウォーズのまあ世界みたいな中に日本っぽい国があって、アメリカっぽい国もあって、その日本っぽい国はまあ貧乏なんだけど、あの優秀な部分もあって、でアメリカみたいにでかい国を平ら上げて勝った万歳万歳っていうゲームも、そのなんていうファンタジー世界みたいな、もう一つの地球みたいな世界で繰り広げるならば全然ありだよねって思うわけ。だからその企画の段階でちょっとファンタジー性を加えて自由度を担保するっていうことがすごく重要だと分かったわけ。だからそのもののけ姫でいう最初にヤックルが出てくると、でヤックルはこの日本どころか地球上に存在しない、草食動物なわけですよね。でそのヤックルっていうものが、まあ、出た瞬間にその一気に自由度が上がるというか、まあ、何をやっても許されるというか、これはファンタジーなんですからっていう、もう免罪符を得たわけです。ただ史実っていうその、まあ、迫力はちょっと失われるんだよね。ヤックルが出てきた瞬間に、あ、これは子供騙しなんだという人もいるでしょう。なのでそういう点では、あ、またファンタジーねっていう雰囲気になっちゃう、まあ、損はあるんだけれども、でもその代わり自由度が担保できるっていうのがすごくでかくて、で自由度っていうのはね、ワクワクするんだよ。だからその日本ゼロ戦みたいなの作ってね、そのアメリカみたいなでかい国に勝つことも、いや、この世界ならあり、まあありかもしれないって思えるものがあるわけですよね。で、その現実の歴史の再現だったら、そのいろんな事情があって日本は何やってもアメリカに勝てっこないんだみたいなものをやっぱり忠実に再現しないと嘘になっちゃうからね。なのでもちろんなんか原爆が落とされるとかですね、歴史的イベントなんかももうあの用意してあげないといけないわけでしょ。そうするとまあ大変ですよ、いろいろと。なので、自由度を担保するっていうのは結構なんていうのかな、そうハートオブアイアンとか、第二次世界大戦のアメリカのゲームみたいなんで、まあ、自由度が高くって日本でプレイしたら、まあ、世界本当に統一できたりとか全部日本にできたりっていうようなゲームもよく見るんですけれども、あれ史実にすごい忠実に作りましたよっていうゲームで、その日本がね、あのユーラシア統一するとかっていうのはさ、ちょっとさ、なんか、うそーんって、なんかしらけちゃうよね。さ、ありえねえだろーって、しらけちゃうじゃん。だから、そうならないためには、最初から、リアルな、その、ドイツとかアメリカとか、そういう、 あの現実世界の歴史の1900何十何年とかそういうんじゃないところから始めてあげたら、その何があったってあのおかしいとかやりすぎだとかちょっとしらけたわってことにはならないんだよね。だからそのやっぱファン、その SF ファンタジーっていうものの、そのまあ社会的存在意義みたいなんていうのは改めて思うわけで、ドラクエもやはりそれで成功したなと思うわけだから、そのヨーロッパの史実が舞台でっていうゲームも今が、まあ、頑張ってキングダムデリバランス、あれはあの実際にポーランドとかチェコスロバキアの人たちがご当地大河ドラマとしてその実際にあった歴史をゲームの中に再現しているという偉大なあの事業なんですけれども、やっぱりですね、もう自由度はほぼ担保できないんですよね。自由とか言ってるけど自由じゃないんですよ。でどうしてもこの道を進むしかないとか、あと歴史はこういう風にしかならないっていうのがあって、あの自由度は担保しようがないですよね。でもそれは史実にのっとった瞬間に起こることで、これがいわゆる西洋ファンタジー世界ですって嘘吹いておくだけでも全然自由度は担保されると、まあいうことになりますよね。うん。で、まあゲームの面白さって、ダンジャラホイっていうのはもうゲームクリエイター長年、考えてきたわけでしょう。その中で私も講談師になったのもゲームクリエイターの一種として講談師を選んだんだが、講談師はまあ講談の性質上ストーリードリブン型の一本道ばかり作る羽目になっとったんですよ。自由度の高い講談というのはないわけですね。だからお客さんに楽しんでいただきたいけれども、講談である限り自由度っていうのは保証担保できないという中で、やっぱり、まあ、今でもゲームクリエイターの中にゲームの面白さはって言った時に答えはまあ100通りぐらいあるだろうけれども、まあその単純な快感の繰り返しと答える人もいるでしょう。ボタンポンポン押すだけでも楽しいとか、そういうのは疾走感とかですね、あとはやっぱりハリウッド的な、まあ、感動体験とかね、あとクリエイティビティな、まあ、発露とかね、ものづくりの楽しみとかね、まあ仲間との交流みたいなのもありますよね。今オンラインゲームだとそういうまあ他プレイヤーとの交流みたいなのは戦いとかもあると思うし、あとなんかひたすらガチャを回すそのまあギャンブラー的なね、そういう中毒性とか、まあ、5万とあるんですよ、5万と。だけどどれでいくか、自分がどれが好きかっていうのはね、ちょっとやっぱクリエイターは絞った方がいいですね。いやもちろん頭の中には例えばスロットマシン的なやみつきになる感じね、ガチャを回すたんびになんか違うの出てくるみたいな、ああいうのは人間を中毒性に落とすその非常に魔力のある面白みなんだっていうのは知識とか、まあ、技として備えておいた方がいいに決まってるけれども、それをメインにゲーム作りたいわけじゃない人は別にそれそんなに集中しなくていいですね。つまりゲームってテレビゲームになった瞬間からボードゲームだけじゃなくてもうあらゆるジャンルのゲームが作れるようになった瞬間からゲームの面白さは何ですかって言った時に、あまりにも、まあ、選択肢というか種類が多すぎてみんな見失い出したんだと思うね、はっきり言って。でまあ、アクションゲームとかジャンルだけでもいっぱいあるけど、そのアクションゲーム一つとってもこのゲームは何が面白いってちゃうよね。スーパーマリオとメトロイドとは面白さの、まあ、部位が結構違うよね。だから作り手がそこをはっきりと掴んでいればそのゲームは成功すると思うね。だから任天堂さんとかはそういうとこは徹底してるから、これメトロイドってお前ただスーパーマリオを宇宙にしたんとはちゃうよなっていう、そういうことがはっきり詰められてから多分作ってるから、なんていうかどれも名作ってなるけれども、多分それが素人で作る人だって多分、まあアクションゲームとかの場合特に
まあ、何が面白いのかちょっと作りながら見つけるとしましてみたいな部分は相当あると思うよ。で、それがやっぱり致命的だよね。アクションゲームなんかは特に。アクションゲームなんかは、どの部分で楽しんでもらうのかを先に決めておいてもいいぐらいかなと思うぐらい。例えばジャンプの浮遊感みたいなポーンっていうのが気持ちええねんって、もうそれが看板やねんって思うならもうそれでもう最後まで突っ走るぐらいの気合でいいと思うよね。だから、なんかスーパーマリオだと踏むっていう行為だよね。踏んでやっつけるっていう行為と、あと、まあ、でかくなって殴ってブロックを破壊するっていう喜び二つ目。そして三つ目がファイヤーボールを投げるだと思うね。で、これはファイヤーボールを投げた瞬間、これシューティングゲームに変わるわけなんだよ。で、踏むっていうのは、初代のマリオブラザーズからやってることなんだよね。伝統的な発明、面白みなんだよね。踏んでやっつける。まあ、重力によってやっつけるわけだ。で、叩いて壊すっていうのは、それまでのマリオブラザーズのマリオは、でかくならなかったから、できなかったことを、いわゆるやっぱタブー破りをやって、その、ブロックを殴って破壊できてしまう。あれでそう、今思い出したけど、もうほんと革命的な気分になったよね。そう、あれだ、自由度だ。あれ、当時、まあ、今、はっきり言われたんだけど、スーパーマリオが初めて友達の家かなんか来てやった時に、マリオがでかくなっただけでも、まあ、まず人驚きあるんだけど、そのマリオが平気で足場を破壊したのを見て、すごい衝撃で、足場が破壊されたってことは、もうそこ乗れないじゃんっていう話ですよね。で、クリアできなくなったんじゃねえのっていうような衝撃が当時小学生の僕とかにありましたよ。で、そんなことしちゃダメでしょみたいに思ったら、そいつはどんどん先へ進んで、何事もなかったかのようにクリアしていくわけだよね。で、なんとって思いますよね。でも、そう、スーパーマリオとかって、足場をバンバンバンって壊せるんだけど、中に壊せないブロックがあってさ、で、それがなんかスターかなんか出てきたりするんだけど、キノコは出てきたりするよね。ブロックが残るって四角い、壊れないブロックになるやつね。で、あれが一個残るだけで、まあ、なんとか上に上がっていく階段としては、まあ、残るので、全部ぶっ壊してしまっても、まあ、ギリ大丈夫、みたいな。でも残ってた方が楽に上がれる、みたいなのあって、で、あれすごい当時思ったのは、ゲームをプレイヤーがデザインしてるってことじゃん。その足場を残したり壊したりできるっていうことは。だからその引き算だけど一応マイクラに近いよね。削っていって出すんだからね。だから、そうだよな。そう考えたら結構その削っていって引き算のマイクラっていうのだったら 2D とかでも結構おもろいのはできるかもしれんね。で、まあ、そういうふうに当時すごく思って、やっぱ自由度っていうものが衝撃的に楽しいなと思った。ロマンだなと思ったよ。で、そこに古典的な、まあ、ファイアーボールとか、まあ、比較的古典的な武器が手に入っても嫌な気はしないっていうか、もうめちゃ嬉しかったし、まあ、踏んづけてやっつけるっていうのも、伝統的なやり方だったんだけど、当時として。うん、でも、やっぱ亀とかは滑っていくとかいうのは新しかったし、あと、奈落に落ちて死ぬっていうのも、マリブラにはなかったよね。なので、まあ、穴に落ちたら一撃死するんだとかいうのはやっぱ怖いなとは思ったし。で、なんだかんだ言ってやっぱり、本当のクリエイターたちは、ゲームの面白さなんぞやっていうのを、見逃さないというか、見失って成功してる人は一人もいないように、まあ思いますね。で、私も、それは、まあ、つくづく今感じています。まあ、ガンダムのゲームみたいな、ああいうのはもう、 青春の思いとか憧れやファン心理みたいなものだけで突っ走る系のゲームで、いわゆるゲームの面白さというのとは違うものになったなという、まあ、反省があるのと、まあ、私が講談師だった講談師、講談にむしろ近いものでゲームの形をとってるけどストーリーがいろいろ分岐もしないのでほとんど講談だなって思っちゃってるんですよ。だからガンダムのゲームを作ってすごい達成感があるんだけど、そんなにね、自慢する気はないよっていうのは、あれは講談に近いので、なんなら講談で喋れますよっていう話なんですね。なので、ただプラットフォームというかツールを変えましたっていうのに過ぎなくて、私は、くしくも講談師の部分を、なんていうのかな、強く残したゲームを作ってしまったなっていう、反省というか結果が出たんですね。でもこの先これでずっと行こうという気はなくて、だってそれだったら別に講談やればいいじゃんって話もあって、そのゲームの方が講談よりやりたいことなんですよ。これは恥ずかしながらそうなんです。講談よりも一回り上でゲームの方が本当は作りたいものなんですよ。なので、まあ、ゲームをね、やっていきたいですね。うん、だから、新年に入ったら、いろいろやりたいことはありますが、フォールアウト、ニューベガスをやりながらまた、いろんなことを考えながら、ゲームを一時やって、そして、やっぱ作りたいゲームをいっぱい作りますけど、その、優先順位として早くできる、やっぱ、リハビリというか小手試し、まあ、ほんと小手試しみたいなゲームを、いっぱい、やっぱ数を作りたいね。2026年も。うん。ついついね、対策に走っちゃうのはね、まあ、人間の差だとも思うんだけども、なんか大きな建物を建てたい欲求に駆られるじゃん。うん。だけど、やっぱ小屋に甘んじるっていうのを、2026年はモットーにしようかな。で、やっぱ、最後はやっぱり、いっぱいゲームを作ったっていう、その、方が誇りになるような気もしていて、アイデアがこんだけあるんだから、やっぱり小さいゲームではいいからたくさん世に通ってみたいし、そのアイデアのかけらがいいならば、後ででかくすることはいくらでもできるんだよね。だから自分が死んだ後でもね。だから、なんかね、いろんなものをね、小さいゲームを作るって大事。すごく今思ってる。で、どんな小さいゲームでもちゃんと完成させて、バグを取って、販売するに至るまでっていうのは大仕事になりますから、甘く見ちゃいけない。うん、甘く見れること一つもない。ということですね。うん、まあそういうわけで、この2025年の、まあ最終回、地味な話に終始しましたけども、しょうがない。しょうがないですね。まあ、2026年に入っても、もう何事もなかったかのように、いつもの感じで、やり続けていこうと思いますので、今はただ、もう本当にこのガンダムのゲームの最後の難関、BGM を著作権丸めするという、まあ最後の大仕事、このラジオのスイッチを切った瞬間からやるんですけども、あれがしんどいけど、まあ、頑張って今日、夜までに2曲ぐらいは完成させたいですね。はい、それではまたお会いしましょう。レコン、これ、新年、良いお年を、レコン、キスター